朗読の時間です。五木寛之作親鸞第41回、朗読は加賀美幸子です。先着ということその3、十悪の極悪人すら救われるなら5つの障りがあるとかいう女子が救われるのは当然ではありませんか。そうでしょ。無邪気に問い返されて犯人は無言でうなずくしかなかった。言われてみれば確かにその通りだ。法華経をはじめとして女人往生を説いている仏典は数多くある。悪人往生についても別に目新しい論ではない。ではなぜこの吉水にこれほど多くの人々が集ってくるのであろうか。そんなこと当たり前だと思います、とカノは言った。当たり前だと言われるのか。そうよ、だってすごく簡単なんですもの。仏様のお慈悲を信じてただ南無阿弥陀仏と唱えるだけ。その他のことは何もしなくてよい。ただ信じてお念仏を唱えればよいと言われれば、これほどありがたい教えはないじゃありませんか。田舎でも肝心聖の方のお話を聞けば、やはりお布施をしなければならない。お寺のお坊様はちゃんと供養をして日々のお勤めを怠らぬように殺生を避け良い行いをしなさいとおっしゃる。それに比べると法然様のおときになっているのは他のことは何もいらぬ、ただ念仏だけで良いというのですから。そうでしょ。犯人はうなずいた。吉水で法然が語っていることは犯人の見るところでは必ずしも世間の人々が目を向いて驚くような大胆な説ではない。仏の光は差別なき光だ。それが釈尊の第一歩だった。ブッダは王とも貴族とも武人とも商人とも村の鍛冶屋とも農夫とも時には盗人や遊び目とさえ膝を交えて語り合われた。古代の天竺で千だらと呼ばれた最下層の人々をも差別されなかった。その事実をまっすぐに見つめれば女人往生は当然のことだろう。すでに世間の流行り歌の中でもそのことは歌い継がれ、人々の間に語り継がれている。そなたの言われる通りだと犯人は言った。確かに法然様の教えは簡単だ。誰にでもいつでもできることだ。だが彼女殿、吉水にこれほど人が集うのは人の心が不安で定まらぬものだからではあるまいか。どういうことでしょう。念仏一つで地獄へ行かずともよい、浄土に迎えられる、そう教えられて嬉しやと心強く思うても、やはりそれだけでよいのか、本当に救われるのかと不安になるのが人の常だ。その疑う心を励ますのが法然様の言葉ではあるまいか。それでよいのだ、迷うことはないとあの声で聞けば信じることができる。それは法然様が古今の学問をすべて自分の心に問いかけられて、一つ捨て、二つ捨て、最後に残ったのが念仏一筋の道であったことを皆が感じるからであろう。先着とはまさにそのことを言われているのではないか。犯人とカノは時間の経つのも忘れて長い間語り合った。犯人にとってそれは初めて味わう華やいだ時間だった。カノは若い娘だけが持つ爽やかな空気を全身から発散させていた。それは 青葉の匂いとも春の日差しとも違う懐かしい大地の匂いがする。健康で人生の挫折を知らぬ初々しい情熱を半年は身近に感じて心がほてるようだった。その日から半年の新しい生活が始まった。烏丸の三好家の宿坊に寄宿することになったのだ。朝早く起きて焚き木を割ったり庭や廊下の掃除をする。男手の少ない宿坊にはいくらでも仕事があった。崩れかけた炊事を直したり垣根の破れを繕ったり庭木の手入れなども巧みにこなして重宝がられた。昼は吉水へ通う。昼だけでなく夜になってからの集まりにも参加した。夜の聴聞は昼間とは違う熱気があふれていた。昼には音楽からの参詣者や見物がてらのやじ馬も多かったが夜は違う。仕事を終えた男や女たちが続々と詰めかけてきて、ほのかな明かりに照らされた某社の庭にはこの世のものとも思われぬ雰囲気が立ち込めていた。遥か西の方には都の明かりがちらほらと揺れている。空には星が光り、東山連峰は黒い影絵のように連なり、木々のざわめきが海鳴りのように響く。どこまでも長く伸ばした念仏の歌唱が哀れにも懐かしく湧き起こる。半年が叡山で学んだ唱法のように一節一句を法則通りに歌う念仏ではない。その時その場所の雰囲気の赴くままに若い僧たちは即興で自在に曲を紡ぎ出すのだ。聞く者の胸をぎゅっと締め付けるようなその節回しは時として哀切に過ぎると感じられることもあったが、半年はただじっと聞き入っているだけだった。群衆の間からも念仏を唱える声がそれにわし、その間を縫うように若い僧たちの声が流れてゆく。やがて風が絶えたような静けさが広がり、しんとした夜気の中に法然上人の姿が揺れる明かりを背負って浮かび上がる。半年は全身を耳にしてその声に聞き入るのだった。法然上人の目、夏の終わりを惜しむかのように日暮らしの声がかしまし、風はそよとも吹かず、吉水の草庵の一室は蒸し風呂のような熱気がこもっている。半年は額に流れる汗を衣の袖で拭った。拭いても拭いても汗が吹き出してくるのは、ただ暑さのせいだけではない。目の前にどっしりと座っているのは、この吉水草庵の主、法然上人である。その左右には、法然門下の名だたる弟子たち数人が控えていた。ひときわ凛々しい顔立ちの僧は、いつも念仏の集まりの時に美声で人々を酔わせる衝動の名手である。その僧が安楽坊純斎という法然の皇帝であることは、かねてから半年も知っていた。純斎様のお念仏を聞いていると、体がじんじんしびれてくるようだわ。とカノも言っていたのだ。禅道という唐の高僧が作った詩文に巧みな曲をつけ人々に教えた多彩な僧が純斎だという。法然上人に面会を求めた時、他の弟子たちはほとんど相手にしてくれなかった。お上人様は寸暇を惜んで勉学と念仏に打ち込んでおられる。話が聞きたくば日々の法話を聴聞するがよい。説法の後には誰とでも親しく問答もなさるしの。一目でもお会いできませぬか。しかるべき人の添え状でもあるのか。ございません。では無理じゃ。 にでもなく断られて思案に暮れている犯人に横から声をかけてきたのが巡斎だった。私は安楽坊巡斎というそなたの名は犯人と申します。武骨だが良い面構えじゃ。元は武者か。いえ、この春までは叡山の与川におりました。ほう、与川とな。それでは音楽法院殿を知っておるであろうの。はい、音楽法院様は私の師でございました。
それはそれは。
巡斎は意外そうな表情で犯人を上から下まで確かめるように眺めた。音楽法院殿は叡山で名高い栄翔音曲の名手。そなたは何を学んだ。何を学んだかと聞かれて犯人は一瞬口ごもった。古い肩、盆梅から新しい照明、和算まで様々に厳しく指導を受けてきたが、果たしてここはどう答えればよいのか。一通りのことを、と犯人は言った。いえ、ほんのわずかなことを学んだだけです。巡斎は無言のまま微笑した。そして尋ねた。音閣殿の弟子なら、その辺の念仏聖とはわけが違う。そこで聞きたい。そなた、私の念仏の栄翔をどう思われる。犯人はどう答えてよいのか戸惑いを覚えた。ありがたく聞かせていただきました。とでも応ずれば無難なところだろう。だが犯人には自分でも呆れるくらいに愚直なところがあった。思った通りを言わずにはいられない性格なのである。一瞬間を置いていった。美しい念仏だと感じました。
美しい念仏。
その言葉には棘が隠されておるようだ。本当はただ美しいだけの念仏と言いたいのであろうが。犯人は黙ってうつむいた。安楽坊巡斎という僧の鋭い洞察力に舌を巻く思いもあった。さらに言えば美しいけれども深さがない、そう考えておる。巡斎はそう言うと犯人から目をそらせて笑い出した。しばらくしてまっすぐに犯人を見つめ大きくうなずいた。よろしい、死の御坊にお取り次ぎしよう。そなた、お会いする目的は法然上人門下に加わりたいというのであろう。ちょうどよい、私も歌のわかる仲間が欲しかったところだ。さあついてきなさい。巡斎に連れられて草庵の奥の部屋へ行くと、突然そこに法然上人その人の姿があった。犯人は思わず床にひざまずき頭を垂れた。この者は、と巡斎が犯人を紹介しようとするのを法然は手を挙げて制した。そして犯人に微笑していった。しばらくぶりじゃの、達者であったか。犯人は驚いて法然の顔を見上げた。この目だ、と犯人は心の中でつぶやいた。柔和な目の奥に不思議な深い世界がある。この世のすべてを極め尽くして、そして人間をそのまま受け入れようと覚悟を決めた目。一木宏之作親鸞第41回、朗読は加賀美幸子でした。ではまた次回をお楽しみに。